聖書に記されています神様の御言葉に共に行きましょう。はじめに詩編33編1節から5節までを朗読いたします。主に従う人よ、主によって喜び歌え。主を賛美することは正しい人にふさわしい。ことを奏でて主に感謝を捧げ、従弦のことを奏でて褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌い、美しい調べとともに喜びの叫びをあげよ。主の御言葉は正しく、御業はすべて真実。主は恵みの技と裁きを愛し、地は主の慈しみに満ちている。次に、新約聖書、マルコによる福音書、一章の16節から20節までを朗読いたします。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう、と言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また、少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も、父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残して、イエスの後についていった。以上であります。
ただいまお読みいただきましたマルコによる福音書の16節から20節では、イエス様がガリラヤ湖のほとりでシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネを弟子として招きます。実に単純にこの出来事は描かれています。イエス様が呼んだ。そして彼らはついていった。ただそれだけです。もしかしたらいろいろな理由や動機があったのかもしれませんが、それについては何一つ書かれていません。私はこの何も書かれていないことに大きな意味を感じます。では聖書の物語を見ていきましょう。イエス様はお一人でガリラヤ湖のほとりを歩いておられました。その時湖ではシモンとアンデレという二人の兄弟の漁師が網で魚を取っていました。シモンは後にイエス様にペトロという名前を付けられる人です。この二人の兄弟にとっては、いつもの湖で、いつも通りに漁をするという当たり前の生活が、この日も繰り返されていました。その二人をイエス様はご覧になりました。たまたま目に入ったというのではありません。ここのご覧になると訳されている元の単語は、意思を持ってしっかりと見つめるという時に使われています。イエス様はこの二人の兄弟に意識して目を留め、声をかけられたのです。 そして言われました。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。突然人間を取る漁師にしようなんて言われますと、まるで人さらいの仲間にしてあげようみたいに取られかねませんけれども、決してそういうことではありません。漁をすることと魂を獲得することにはいくつか共通点があります。両方とも忍耐が要求される。じっと待つだけの孤独な時間がしばしばある。餌やおとり、網といったものを上手に使いこなさなければならない。どこに行けば魚が取れるか常識的に判断をしなければならない。根気が要求される。優れた漁師はそう簡単には落胆しません。静けさが要求される。最善策は波を立てないで自分を前面に押し出さないこと。これらの共通点があります。そしてこの言葉の前に私についてきなさいという部分は直訳しますと私の後ろに来なさいとなります。つまり従いなさいということです。ここでは二人はすぐに網を捨てて従ったとあります。イエス様の後ろにシモンとアンデレが従い、今度は三人でガリラヤ湖のほとりを歩いています。少し進むともう一組の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとヨハネが船の中で網の手入れをしていました。イエス様はこの二人をご覧になりました。そしてすぐに彼らをお呼びになった。ここではイエス様の言葉は何も書かれていませんけれども、多分先ほどと同じように私についてきなさいとおっしゃったのでしょう。するとヤコブとヨハネの兄弟も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエス様の後についていったとあります。イエス様を先頭に4人の弟子たちが従っていきます。漁師だった彼らはこの日からイエス様の弟子としての人生が始まりました。突然イエス様という方と出会い、見つめられ、声をかけられ、私についてきなさいと招かれ、そして従ったのです。どうしてシモンとアンデレ、ヤコブとヨハネがイエス様に急に声をかけられてすぐに網を捨てて従うことができたのか、不思議に感じるのではないでしょうか。急に人がやってきて私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われても、え、なんでとなるのが普通ではないでしょうか。彼らが網を捨てるということは仕事を捨てること、つまり生活の糧を失うことです。しかもヤコブとヨハネは父親や雇い人たちまでその場に置き去りにしてしまった。何も考えなかったのでしょうか。後々のことが心配じゃなかったのでしょうか。私たちは自分の人生においてこれからどう進んでいこうかというときに、 たくさんの理由や条件を考えます。突然これまでと違う生き方への道が示されたら、普通はちょっと準備をする時間をくださいとか、これからの生活はどうなるのかなとか、将来は大丈夫かななどといろいろ考えないといけないことがあると思います。しかしここの出来事で重要なのは、漁師たちに出会い声をかけたのは神様の救いの約束を成就するために来られたイエス・キリストであるということです。イエス様に従うということは、人生の歩みの中でたくさんある選択肢の中の一つなのではありません。イエス様と出会い招きを受けたなら、人生をかけて従うか従わないかのどちらかだけです。イエス様は私についてきなさいと言われます。そしてそのお言葉に従ってイエス様の後に続くことがイエス様の弟子になるということです。これは今ここで礼拝を捧げている私たち一人一人も受けた招きです。なぜ招かれたのかは分かりません。それは漁師だった4人の弟子も同じであったでしょう。漁師であった彼らはそんなに教養があったというわけでもないでしょう。また性格もヤコブとヨハネはとても気性が荒かったようです。また伝説の達者な人が選ばれたというわけでもないでしょう。意志が固く忍耐力があるからとも言えません。選ばれた側には何の理由も条件も思い当たらない。むしろ弟子にはふさわしくないような人たちばかりです。しかしイエス様は一人一人に目を留め、じっとご覧になり、自分から近づいていって私についてきなさい、私に従い、私と共に歩みなさいと招かれます。ここにはただ神のご意志だけがあるのです。私たちがイエス様と出会うということ、また信じて従っていく信仰を持つということは、自分から探してつかみに行って頑張って手に入れることではありません。またキリスト者にふさわしいからキリスト者になるのでもないのです。誰もふさわしくはない。でも神様が選ばれました。すべての初めにまず神の選びと神の招きがあるのです。私たちはこの神の招きにお答えするかどうかということを求められているのです。本日の一節前15節ですけれども、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとのイエス様の言葉は、世のすべての人に向けての神の招きです。神から離れて生きており、また自分では神から離れていること自体にも気づくことができないようなものに、神はイエス様を使わし、神のもとに立ち返るようにと告げられました。そうして罪の中から救い出し、神の愛のもとで 恵みの中で生かそうとしてくださっているのです。しかも福音はただ遠くで告げられたのではありません。神に使わされた、世に来られた神の御子イエス様は一人一人に近づき、日常の生活の中に入ってこられ、目を留め、声をかけ、私についてきなさいと招かれるのです。キリスト者となっている人の中には、生まれた時からクリスチャンの家庭にいたという人もいるでしょうし、人生の半ばで教会に通うようになり洗礼を受けたという方もいるでしょう。またまだ洗礼を受けていないという方もおられるでしょう。教会につながったきっかけはいろいろあると思います。誰かに誘われて一緒に教会に来たとか、いろいろな宗教の中で自分にはキリスト教が一番合っているからと思ったりとか、またインターネットで目についたから教会に来たといういろいろな方がいらっしゃいます。けれども、とにかく日曜日に時間を作り教会に来て、今礼拝を守っています。でも本当はここにいるすべての人が教会に来ることの初めに、まず主イエス・キリストの招きがあったのです。イエス様から出会ってくださった、私たちが望む前に神様がここにいる一人一人を選び、目を留め招かれたという出来事があるのです。この神の招きなくしては、私たちは神に近づくことはできません。自分から天に行き神様に近づいて救いや永遠の命を得ることはできないのです。罪の支配の中で全く無力な私たちです。しかし神様の方から近づいて来られる、イエス様が一人一人に目を留め、ご自分のもとへ招くために訪れてくださるのです。それでも私たちはやはり戸惑うでしょう。それは招きがあったとしても、シモンたちのように網を捨てて、仕事を捨てて、生活を捨てて、家族を捨てて、その招きに応えることができるだろうか。すぐにイエス様にはいと言って従うことができるだろうかということです。ここでもし自分がそうだ、そうしなければならない、すべてを捨てて覚悟を決めてイエス様に従わなければならないと思うことになるならば、私たちはやはり救いを自分自身の力や覚悟に頼っているということになるのではないでしょうか。ここで求められているのは、覚悟することや厳しい生き方をすることや、家族をないがしろにしてでも信仰を守れというようなことではありません。シモンたちがしたことは、これまでは仕事や家族が生活や人生の中心であったけれども、それらを中心からどけて、これからはイエス様を中心にして生きていくということです。イエス様に何もかも頼っていく、この方からすべてをいただく、それがイエス様に従うということでしょう。 仕事のことも家族のこともすべてイエス様にお任せしていくのです。自分の人生を、すべてをイエス様の御手にお委ねしてしまうのです。人生の中心に自分や仕事や家族ではなくイエス様がおられる。それはこれまでとは違う全く新しい生き方です。イエス様は私についてきなさいと言われました。先立って歩き、私の人生を引き受けてくださるのは神の御子イエス様ご自身です。イエス様は救いの約束を成就するために来てくださった方です。私たちを罪と死の支配の中から救い出し、永遠の命へと導き出してくださる方です。そのために私たちを罪と死の支配の中から救い出し、永遠の道へ、命へと導き出すために、罪の中であえいでいる私たちのもとまでご自身が来られ、罪人と同じところに立ち、私たちの先頭に立ってくださる。この方が悪と戦ってくださり、私たちの罪を負って十字架で死なれることによって永遠の命への道を切り開いてくださる。救いへの道を、神に立ち返る道を歩ませてくださるのです。この方に頼り、ひたすら後についていく。私たちにできることはただそれだけなのです。イエス様はそのような私たち一人一人を見つめ、近づき、名を呼んで、私についてきなさいと語りかけ、闇の中から光の方へと、嘆きの中から喜びの方へと招き続けてくださるのです。イエス様との出会いが、神の言葉が私たちを新しく変え、イエス様に従う者としてくださいます。そして私たちはそのように神を受け取り、招きに応えてイエス様の後に従い、神との交わりに生かされる時に、初めて神に作られ祝福された自分の本当の人生を味わい楽しむことができるのです。詩編の 33.1 節で、主に従う人よ、主によって喜び歌えと言われているように、主に従うことによって主によって生きる本当の喜びを知ることができるのです。ですから教会は、罪の中から、弱さの中から、ただ神に選ばれ、イエス様と出会い、語りかけられ、永遠の命へと導かれた者たちの集まり、群れなのです。その群れに今私たちも加えられているのです。イエス様に従うとき、私たちの人生は私たちのものではなくて、イエス様のものとなります。イエス様にあがなわれた命、与えられた命です。そうしてイエス様に生かされ、支えられ、歩んでいくのです。神に仕えること、イエス様に従うことを、身を捧げると書いて献身と言います。狭い意味では牧師や伝道師になることを言いますが、本来イエス様に従う者、キリスト者は皆献身しています。 牧師や伝道師はこれまでの仕事を辞めて生活を捧げて教会に仕えるという仕方で献身をしますが、私たち教会に招かれた者はそれぞれが与えられた場所で献身をします。それぞれの家庭で、職場で、学校で、生活の場でイエス様の弟子として生きるのです。そして自分がイエス様によって生かされていることを証しし、イエス様が救いの恵みに多くの人を招こうとしておられる、そのお手伝いをするのです。私たちはつまずいたり失敗したりでばかりではありますけれども、この弟子たちのようにただイエス様の恵みによってこのように使えることが可能とされていくのです。イエス様をすべての中心として、イエス様の恵みに自分をお委ねするとき、イエス様は私たちの生活も仕事も家族も人間関係もすべてを御手の内に置き、神の御心にかなうように導いてくださるでしょう。私についてきなさい。このイエス様の招きに私たちも従っていきたいものです。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、今日もあなたに招かれ、この礼拝に預かることができました。また、新しいこの日を、この月を、この一年を与えてくださったことに心から感謝します。あなたは、取るに足らない私たちに、私についてきなさいと呼びかけてくださいました。そして、あなたの後についていく恵みを与えられました。しかし、私たちはその恵みを前にして、時に考え、迷い、立ち止まってしまうことがあります。どうか、そのような時に、あなたがまた私についてきなさいと呼びかけてくださったことを思い出させてください。そして、すぐに、あなたの後についていくことができるものとしてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。